年最初の礼拝のメッセージをお語りしたいと思いますが、今日の聖句は今年のこの教会の標語聖句となっておりますコリントの信徒への手紙1の9章23節です。コリントの信徒への手紙1の9章23節ですが、前後19節から27節まで読ませていただきます。9章の19節から27節をお読みいたします。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。あなた方は知らないのですか、競技場で走るものは皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。以上です。元旦は羊年を生きるというテーマでお話をさせていただきました。羊に学ぼう、羊に徹しよう、そして羊になろうというですね、3つのポイントでお話をいたしました。羊は大変役に立つ動物、捨てるところのない動物ですね。今日のように寒い日は私たちはほぼ全員羊のお世話になっているんですね。羊がいなかったらどんなに寒かったでしょうか。また角であるとか肉であるとか内臓であるとか、本当に捨てるところのない役に立つ動物である。それは羊自身のためではなく、人のために役に立つ動物なんですね。羊はあんなにこうふかふかの毛がなくても実は十分生きていけるんですけれども、人間のためにたくさん毛を生やしてくれている、人間のためになる動物である。私たちも羊のように自分一人がぬくぬくしているんじゃなくて、誰かを温めてあげようじゃないか、自分一人がお腹いっぱいになっているのではなくて、誰かの心をお腹を満たしていくものになろうじゃないかということで、羊に学ぼうということですね。そして次に羊に徹しようということですが、羊は非常に愚かな動物である。目が悪くてですね、テレビでも皆さん羊をこのお正月何度かご覧になったと思いますけれども、羊はだいたい下向いてるんですね。遠くが見えないんです。ですから下を見るしかしょうがないんですね。下を見てるか誰かの友達のお尻を見てるか、ですから常に羊は友達のお尻を見て動いてるんですね。そうじゃないと遠くが見えないからなんです。私たちも羊のようなものだから、遠くが見えると思っちゃいけない。また一人で旅ができると思ってはならない。イエス様のそれこそお尻をしっかり見てですね、また 足の光である御言葉をいただいて、この歩く前を照らしてですね、歩んでいこうじゃないか。また羊飼いの声を常に聞き分けなければならない。自分で餌を探せないんだ、自分で水を探せないんだ、自分で身を守ることはできないんだ。羊の愚かさに学んで、私たちもへり下っていこうではないかというのが、羊に徹しようということでした。そして最後に羊になろうということですが、羊は聖書の中では犠牲の動物ですね。生贄になる動物、特に罪のための生贄の動物として羊は大切に用いられました。羊が何か悪いことをしたわけではありません。しかし羊の命によって人の罪が許された。イエス様はまさに神の子羊となって私たちのために犠牲となってくださったように、私たちも時には羊になることが必要ではないだろうか。誰かのために犠牲になる、ここは私が一つ身を投げ出していかなければならないという時がきっと来る。その時に羊になる決意をしようじゃないかということで、羊の死を生きるというお話をしたわけですね。で、今日はコリントのこの9章の中からお話ししたいと思いますけれども、今年は、福音宣教ということを一つのテーマとして、何度かお話しするようになると思いますけれども、特にこの9章の23節を中心に据えて、いきたいと思います。私自身もこの御言葉に、養われていきたいと思いますけれども、パウロはここで福音宣教のために何が必要か、一番大切なことは何であるかということを教えてくれています。福音宣教伝道というのは、これはただ単なる情報伝達ではないということなんですね。聖書にこう書いてあります、神様はこう言われました、こういう御言葉がありますと言ってですね、この上手に手紙を書いてお渡ししておけば、それで福音が伝わるわけではない。パウロは大説教家だったし、また偉大な文筆家でありました。素晴らしい手紙を何本も書いて、そのごく一部が残っている。しかし彼は福音を宣教するために必要なこととして、上手な説教とは言わなかったし、またきちっと伝えるべきことを伝えるべきだ、伝えることなんだ、情報を伝達することなんだとは言わなかった。福音を伝えるために必要なのは、それはその伝える人のようになることだと言ったんですね。ユダヤ人に伝えたければユダヤ人のようにならなきゃならない、異邦人に伝えなければ異邦人のようにならなければならないし、私も事実そうしている。弱い人に伝えるときには弱い人のようにならなければならない。彼は自分の同胞であるユダヤ人に福音を伝えたし、また異邦人にも福音を伝えた。ユダヤ人といっても、ユダヤの本土にいるユダヤ人もいれば、本土から離れて住んでいるディアスポラと呼ばれるユダヤ人もおりました。異邦人でも改宗した人もいてですね、本当にさまざまな人に福音を伝えたんですね。一体彼は生涯で何人ぐらいの人に福音を伝えたのか、おそらく数えられないぐらいじゃないでしょうかね。でも彼が福音宣教のために一番心を砕いたことは、ユダヤ人に伝えるときにはユダヤ人、いやユダヤ人に伝えるために私はユダヤ人のようになるんだ、彼ほどの人でもですよ。ユダヤ人のためにはユダヤ人的な説教をすればいいとは彼は言わなかった。ユダヤ人のようにならなきゃならないと言ったんですね。立法に支配、彼はイエス・キリストを信じて、信じた者はもう立法から解放されているということをローマの信徒の手紙の中でルル述べてですね、彼自身罪から解放されている、もうイエス・キリストを信じれば全ては許されているんだと言いながらですね、しかしユダヤ人の友達になるため、ユダヤ人に認めてもらうために、ユダヤ人に話を聞いてもらうために、ユダヤ人と同じように立法を守った。もうしなくてもいいことをしたんですね。無駄なことをしたんですよ。それはなぜか、ユダヤ人に福音を伝えるため。また 立法に支配されていない、つまり異邦人のためには、彼は異邦人のようになった。彼は異邦人ではないユダヤ人ですけれども、異邦人の習慣に従って異邦人の集いに行き、異邦人と共に食事をし、異邦人の友となった。ユダヤ人は極力それを避けたんですね。本来ユダヤ人はそれを避けました。異邦人と共に食事をするというのは、何か汚れたものがあるんじゃないかということで、ユダヤ人はそれをしなかった。でもパウロはそれをしたんです。これを両立するのは、ね、すごく難しいと思いますよ。ユダヤ人でありながら異邦人のように振る舞う。しかし彼はそれをした。なぜか、異邦人の友とならなければ異邦人には福音が伝わらないからなんですね。パウロはユダヤ人で偉そうにしてるから、あんなやつの話は聞きたくないと言われたらもう終わりだから、俺も同じ罪人なんだ、俺も同じ神に作られた民なんだと言って、異邦人には異邦人のようになりました。そして弱い人に対しては弱い人のようになったとあるんですね。つまずきやすい人がいると思いるとすればですね、彼は強い人でした。何でもすることができた、何でも食することができた、どんなことでも話すことができた。でもこれをしたらつまずくかもしれない、私がこんなことをするとあの人は神に近づいてくれないかもしれない、私が言ったこの一言であの人はつまずくかもしれないと思うと、彼はそれをしなかった。弱い人には弱い人のようになった。ユダヤ人になるために彼は不必要なことをたくさんしましたし、また異邦人になるためには彼はたくさんの冒険をした。自分にとって嫌だと思うこともしたでしょう。また弱い人のためには彼は細かな気を使って弱い人のようになった。でもそれは何とかして数何人かでも救うためだ。そうしなければ福音は伝わらないと彼は確信していたんですね。もしパウロが、私は誰よりも上手にしゃべることができる、誰よりも上手に書くことができる、私の言葉は世界中の人に通用するんだから私を変える必要は全然ない、聞く人が変わるべきだと思っていたら、一体どうなっていたでしょうか。果たして今この日本に福音は伝わっていたでしょうか。多分ノーでしょうね。パウロが言いたかったのはこういうことです。福音を伝えるためには私が変わらなきゃいけないということなんです。私が変わらなければ福音は伝わらない。我々逆を考えているんです。いつもね、福音を伝えるっていうのはあの人が変わることだと思っている。あの人が変わってくれれば福音が伝わるのにといつも思っている。あの人がもうちょっと面倒なことをしてくれれば、あの人がもう少し私のことを理解してくれれば、あの人がもう少し私に近づいてくれればきっとクリスチャンになってくれるのにと思ってるんですね。でもパウロはそうは思わなかった。私が変わらなきゃいけない。福音が伝わらない理由はどこにあるのか。それは私が変わっていないんだ。今日本はですね、この不況でどこの会社も会社の自己変革に取り組んでるんですね。一番自己変革しないのは日本の政府ですけどね。あそこに一番変わってほしいんですが、誰も変わらないんですけれども、小泉さんが一生懸命言っても全然変わりませんが、民間の会社は必死で自己変革してますね。マツダは残念ながら自己変革ができないってですね、外から変革者を連れてまいりまして、フォードのスマートなビジネスマンに変革をしてもらわなければならなかった。日産も自己変革ができなかったので、カルロス・ゴーンという怖そうなおじさんに、来てもらって変革をしてもらわなければならなかったですね。皆さんの 会社はいかがでしょうかね。無駄なものを省く、まあ、そのためにリストラをしたりしてですね、本当に一生懸命働いている人が無残に会社を辞めさせられたりということも大いにあることは残念なことですが、周りを変えようと思っても変わらないんですね。私たちが自分が変わらなければならない。でパウロはそれは何人かでも救うためであるということと同時に、この23節に非常にショッキングなことを言ってるんですね。それは福音のためなら私はどんなことでもします、どんなことでもする、何でもやると。それは私が福音に共に預かるものとなるため。パウロが自分自身が福音に共に預かるは、自分自身が救われるために、自分自身がクリスチャンであるために、私は自分を変えると言っているんです。自分が天国に、自分が神の子であり続けるために、私は自分を変えると言っているんです。そうでなければ共に預かることはできない。パウロが福音に預かれないなんてことはあるんでしょうかね。とても考えられないことですね。しかしパウロはそういう危機感を持ってたんです。もし自分が去年の自分と違う自分に今年なる、福音のためになるんだ、昨日よりも違う自分に今日なるんだという、その誰かのために自分を変えていくという気持ちを失ったら、私は福音に預かれなくなってしまう。そういう危機感を彼は常に持ってたっていうんですね。クリスチャンも信仰生活を長く続けていくと、そういう気持ちをだんだん失っていくんですね。まあ自分はこの程度だと、自分はそんなに特別に神様に、ために役立つようなもんじゃないし、福音を伝えるのも自分は下手だし、まあそれでもなんとか信仰者としてあり続けようと。自己変革をしなくなる。その時に私たちの信仰の危機がやってくるんですね。その瞬間に福音から、福音にとどまっているつもりが離れてしまう。常に自分を変えていく願いを持ち続けなければならない。24節以降に、あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。お正月に箱根駅伝をやってますね。毎年の恒例行事ですけれども、ご覧になった方は多いと思いますが、もう 見るのが胸がこう切なくなるような、若いお兄ちゃんたちがこの雪の降る中ですね、体から湯気を発しながら必死であの箱根の峠を駆け上がる。何のためでしょうか。新聞さえ配ってないんですね。ただ人より前に行くために走ってるんです。そのためにもう、まあ、あそこに出るようなランナーはもう小学校中学ぐらいからもうエリート中のエリートのランナーでね、大学に入ってももうほとんど勉強もしないで、朝から晩まで走って走って走り抜いてですね、ようやくあそこに出て優勝するのはただの一個、最後のテープを切るのはたったの一人ですよね。かわいそうになってきますけどね。でもそのためにパウロはそこに、ここに言ってますが、競技をする者は全てに節制します。パウロもスポーツファンだね。この当時もスポーツは盛んだったんです。盛んに競技場などで走ったり投げたりスポーツが行われたんです。パウロは体がおそらく不自由であったと思うので、あまりその健康な人でもありませんでしたし、自分はやらなかったと思いますけれども、見るのはねきっと大好きだったと思うんですね。折あるごとに競技場に足を運んで応援をしていたと思います。でもその競技を見るときに彼が思ったことは、 競技に勝つというのは本当に大変なことなんだ。でもあそこに至るまでにはどれだけの努力があったことか。でも彼らは朽ちる冠を得るためにそうしている。朽ちる冠を得るためにそうしている。当時ですから、月桂樹の葉っぱかなんかもらってね、金一封かなんかもらったかもしれませんけれども、でも競技が終わればまた次の競技が始まる、ね、箱根駅伝でいくらいい記録を出してもあの中でまた、会社の陸上部にスカウトされるのはごく一部でしょう。さらにオリンピックに出れるのはわずかですね。で4年に1回オリンピックで勝てるのは一体 何百万分の1ぐらいの確率なんでしょうかね。でもそのためにものすごい努力をして朽ちる栄冠を得ている。私たちはどうだろうか。朽ちない栄冠を得るんじゃないか。私たちが得ようとしているこの冠は、神様が与えてくださる冠は朽ちないものなんだ。価値がなくなるものじゃないんだ。儚く消えてしまうものじゃないんだ。永遠に残る価値のものなんだ。ならばなぜ自分はここで節制することができないんだろうか、なぜ自分はここで自分を変えることができないんだろうかと自問してる、自問自答してるんですね。闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしない。この世の人たちは、それはもちろんスポーツだけじゃないですよ、仕事や学問やさまざまなものに本当に一生懸命やってますけれども、それは朽ちるもののためです。ノーベル賞をもらって科学者として最高の栄誉を得たとしても、まあ田中さんなんか見てるとノーベル賞も大したことないのかななんて思ったりしますけどね。なんかもらうと迷惑なんだ、よかった俺ももらえなくてなんて思いますけども、でもね、それでいくらもらうか、何をどういうものをもらうか分かりませんけれども、この世の儚い栄冠に過ぎない。でも私たちはほんの小さなことでも主のために行うことは永遠の栄光につながるんですね。こんな感謝なことはないじゃないですか。だったらそのために何かやろうじゃないか。パウロはどんなことでもすると言ったんですね。どんなことでもする。皆さんどうですか。どんなことでもしますか。アーメン。どんなことでもしますか、ね、どんなことでもするというのはね、簡単なんですね。実はどんなことでもするというのは非常に簡単なんですね。言うのは簡単なんです。どんなことでもやります、ね、でも具体的に言われると困るんですね。どんなことでもしますか。じゃあ今日は今日から3食を1食にしなさい。いやそれはできません。どんなことでもしますか。じゃああなたの財産を全部ザンビアに送りなさい。いやそれはできません。どんなことでもしますか。じゃああなたの大嫌いな人のところに行って一日その人の奴隷になりますか。いやそれはできません。パウロは、私は誰に対しても自由なものですが、全ての人の奴隷になったと言ったんですね。全ての人の奴隷になる。奴隷になるということは、その人の言うことがどんなに理不尽なことでも聞こうということですよ。いやこいつにだけは言うことを聞きたくないと思う人のところに行って、その人の言うことをはいはいと聞いて、ね、それはできるだろうか。難しいですね。どんなことでもしようということはもちろんこれは大きなスローガンですけども、まあ、念頭にあたって、私たちは何かしよう、何か変えようじゃないか。今までできなかったこと、去年までできなかったこと、諦めていたこと、いやもう私はいいよと思っていたこと、それを今年やってみようじゃないか。福音のために、自分が福音に預かるために、自分自身が失格者にならないために、諦めていた何かを始めてみようじゃないか。お正月いいチャンスですよね。いいチャンスです。まさに1年の計は元旦にあり、元旦だいぶ過ぎましたけれども、 私も福音に共に預かるために何をすべきだろうか、わからない人はまず祈る。まず神様に祈って、神様、私は福音のために一体何をすべきでしょうか、どんなことができるでしょうか、いや私のどういうところを変えれば私はあの人に近づくことができるでしょうか、私のどこをあなたは変えろとおっしゃるんですかと祈ってですね、神様から導きをいただいてそこを変えていけばよいんです。変われるということは素晴らしいことですね。トヨタがそういう宣伝を作ってましたけども、変われるというのは素晴らしいことです。しかもそれは永遠に朽ちない冠のために、つまり意味のあることのために自分が変わるんですね。無意味なことのためじゃないんです。1円でも稼ぐために自分は変わるんじゃないんです。社会から認められるために自分が変わるんでもないんです。神様に認めてもらうために変わるんです。だから価値があるんです。誰かにあなたは変わったね、よくなったね、まともになったねって言われるために変わるわけでもないんです。あなたそんなことして恥ずかしくないのと言われるために変わるんです。その模範はイエス様にあるんですね。イエス様は私たちを救うために変わってくださいました。神の位を捨てて人となられた。持っているものは根こそぎ捨てられました。何のためでしょうか。私たちを救うためです。そしてこの地上で得られたその肉体も捨てられました。エルサレム入った時にメシア万歳と言ってですね、この地上で栄冠を得られた。でもそれも1週間後に糞のように捨てられました。十字架の上で恥ずかしめを受けた。まさに私たちの奴隷となり、ユダヤ人にはユダヤ人のようになられた、異邦人には異邦人のようになられた、弱い人には弱い人のようになられた、差別されている人のところに行って同じように差別された、病を負っている人のところに行って同じように病を得られた。それはなぜか、何とかして一人でも救うためなんです。これは大きな挑戦です。しかし意味のあることだし、永遠に変わらない価値のためです。共に祈って主に示していただきたい。主を私を変えてください。イエス様の福音を伝えるために、この尊い福音のためにと祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、こうして今生かされております恵みを感謝いたします。生かされているということは、あなたが私たちに何かを求めていらっしゃる、今日の私に期待をしておられるということであります。神様、私どもは朽ちないもの、朽ちるもののために、この世の富のために、栄光のために日夜努力をしておりますが、朽ちないもののための努力はいかばかりでありましょうか。朽ちないもののための節制はいかばかりだろうか。主を問われております。どうぞこの与えられました2003年福音のためにはどんなことでもすると言いました、あのパウロの言葉に従って、私たちのできることは本当に小さいことですけれども、どうぞあの人に福音を伝えるために、あの人の心に福音を届けるために、この人の心を開いてイエス様のもとに来ていただくために、私を変えてください。またあなたはその願いに応えて私たちを変えてくださるから感謝をいたします。共に福音に預かるものとならせてくださるようにお願いいたします。主よ、私たちが今生かされている理由を、目的を見失うことがありませんように。救い主イエス・キリストの御名によって お祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。主よ、ありがとうございます。このひととき